IPO 保証拠金の完不利息検討案、計算方法と確認すべき論点。金融当局が IPO への申込み後に配分を受けられず、還付される証拠金に利息を支払う案を検討していると報じられています。実施の可否や金利、算定期間は確定していないため、予想利息はシナリオとして捉える必要があります。新興証拠金は、IPO を申し込む際に証券会社へあらかじめ納付する金額で、一般的な証拠金率は公募価格の 50% ですが、銘柄ごとに異なる場合があります。検討案の要点は、配分された株式の払子代金を除き、投資家へ返還する証拠金に保有期間分の利息を支払うことです。金利、計算対象額、起算日と終了日、週末を含むかどうか、税金及び費用の取り扱いについてはまだ基準が確定していません。年間の証拠金40〜50兆ウォンに年1クセンセント平均メッカを適用すると、理論上は30〜70億ウォンですが、これは確定したシフレ額ではなく単純なシナリオです。新興ローンの費用は予想還付利息を上回る可能性があるため、利息が支払われる可能性だけを見て認沽規模を増やしてはいけません。公募株の新興証拠金のうち、実際の株式代金の払い込みに使われず返還される金額に利息を支払う案が検討されています。現在明らかになっている方向性は、投資家が数日間資金を使用できないことによる経済的利益の一部を還元しようという趣旨です。ただし、制度導入の可否や実施時期、適用金利、利息の計算期間は確定した規定ではありません。以下の計算は制度の仕組みを理解するための例であり、実際の支給額を意味するものではありません。公募株の新興証拠金とは、公募株の新興証拠金とは、企業公開を通じて新規上場する会社の株式を申し込む際に、投資家が主幹事証券会社へあらかじめ納付する資金です。契約の履行を担保する保証金と似た役割を果たします。一般的な公募の申し込みでは、申込金額の 50% を証拠金として求めますが、証拠金率は銘柄や認沽条件によって異なる場合があります。正確な条件は、当該企業の有価証券都道府省、目論券書、証券会社の認沽案内を確認する必要があります。基本的な計算例、公開価格が1万ウォンで、証拠金率が 50% の株式を100株申し込むと仮定すると、次のようになります。項目計算金額、認沽金額1万ウォン100株、100万ウォン必要な証拠金、100万ウォン 50%、50万ウォン。実際の割当が2株の場合の払子代金、1万ウォン、プク2株2万、単純パラボ額50万ウォン、2万ウォン。48万ウォン、実際の生産方法には、手数料や証券会社ごとの条件が反映される場合があります。なぜ払戻利息の支払いが議論されているのか。公募株の競争率が高い場合、投資家は申し込んだ数量よりもはるかに少ない株式しか割り当てられません。使用されなかった証拠金は、申し込みと割当手続きの終了後に返還されますが、その後引き出したり、他の投資に使用したりすることが困難です。週末や祝日を挟むと、体感上の待機期間が長くなる場合もあります。投資者預託金は、投資家保護のために証券会社の固有財産と分離して管理されます。証券会社は、関連法令及び規定に従い、預託機関に資金を別途預託するか、信託しなければなりません。この過程で発生する運用収益と、投資家に支払われる預託金利用料との関係は、商品及び口座条件によって異なります。払戻利息制度は、公募株に最終的に使用されなかった資金を一定期間保有することで、経済的利益を新興者に配分しようとする考え方です。従来の一般的な元保保円換換行と比べると、投資家に有利な変化となる可能性があります。均等配分と比例配分の違い。一般投資家向けの申込枠は、均等方式と比例方式に分けて割り当てられます。 具体的な配分比率と計算方法は、個別の公募の目論見書で確認する必要があります。区分、基本原則証拠金の影響注意点均等配分、一定の要件を満たした人口者数を基準に配分、最低申告株数を満たした後は、追加証拠金の影響が限定的申告者が多い場合は、抽選が適用されることがあり、1株も保証されない比例配分。新興株数と競争率に比例して、配分より多くの証拠金を入れるほど、割と可能な株数が増加競争率が高い場合は、多額の資金を入れても少数の株式しか受け取れないことがある。特に比例配分の民庫社は、数千万ウォンまたは数億ウォンの証拠金を納付する場合があります。実際の割当額が少なければ、証拠金の大部分が払戻対象となるため、ハラムル利息制度の影響を相対的に大きく受ける可能性があります。予想ハラムル利息の計算方法、最終的な規定は定まっていませんが、単純な日割り計算は次のように表せます。予想利息利息計算対象のハラムル学者年利率参入日数、サンクトゥール65。例えば、ハラムル対象金額が4億ウォンで、年利率2%参入期間が3日の場合、全員名の単純利息は次のようになります。4億ウォンクニコアセンプ3365約6万ナドマン5ジャヌ53ウォン同じ条件でも、期間や金利が異なれば結果も変わります。ハラボザク年利率参入期間単純計算による利息1000万ウォン1セムトゥ3日約白通22ウォン、1億ウォン1オセントヌカ、約8社、29ウォン、4億ウォンポアセントルヌカ、約3万2、8く77ウォン、4億ウォン2パーセントミカ、約6万5、7ずく53ウォン、4億ウォン2パーセントウニカ、約10万9単、5週間8週と9ウォン用の金額は、税金、手数料、ウォン単位の処理及び実際の適用基準を反映していない例です。年間40、50兆ウォンという仮定をどう解釈すべきか。年間の公募株儲証拠金の合計が40、50兆ウォンで、すべての金額に平均3日間、年1クワセンセンが適用されると仮定すると、次のようになります。40、50兆ウォン、1% 3、3ぐ65億、いや、約3区70億ウォン。この数値は、制度の規模を見積もるための算術的なシナリオです。次の理由により、実際に投資家へ支払われる金額とは一致しません。40、50兆ウォンは、複数の公募の儲庫証拠金を合計したフローの概念であり、ある時点における残高ではありません。証拠金全体ではなく、最終的な払戻額のみが計算対象となる可能性があります。銘柄ごとに払戻否定と資金の保有期間が異なります。実際の適用金利が年1アセンスと異なる場合があります。証券会社の費用、税金、ウォン単位の切り捨て基準が反映される場合があります。制度が実施されても、実施日以降の申し込みにのみ適用される可能性があります。したがって、約3分70億ウォンは確定した財源や支給見通しではなく、所定の仮定を適用した理論上の総額です。まだ決定されていない維持な論点1。どの金額を基準に計算するのか、新興証拠金全体に対して利息を計算するのか、バチ等株式の払子代金を差し引いた純粋な払の額にのみ適用するのかを確定する必要があります。制度の趣旨を考慮すると、払の額が中心となる可能性がありますが、最終規定を確認する必要があります。2. 利息の計算期間はいつからいつまでか、認可証拠金の納付時点から、払もろ処理時点までを計算するのか、文庫税設備から計算するのかによって、金額が異なります。納付時刻がそれぞれ異なる場合の処理方法も必要です。3. 週末と祝日を含むのか。営業日基準であれば、週末と祝日も含まれますが、営業日基準であれば除外される可能性があります。連休を挟む公募では、差が大きくなる可能性がある論点です。4. 利率は誰が決めるのか、政府が単一の金利を告示するのか、一定の算定原則の下で証券会社が自主的に決めるのかは決定されていません。証券会社ごとに金利が異なる場合、投資家は見越手数料だけでなく、払うの利息の条件も比較する必要があります。5. 税金と費用をどのように処理するのか、払戻利息が所得税法上どのような所得として処理されるのか、源泉徴収の対象となるのか、証券会社が管理費用を控除できるのかについて、詳細な基準が必要です。投資家が確認すべき項目制度が実際に実施された場合、申し込み前に次の事項を確認することが望まれます。新興銘柄の証拠金率と最低新興価数、均等配分と比例配分の株数及び方式門戸制設利、割戸利、払戻日、払戻り適用無と年利率利息計算の開始日と終了に、週末祝日を含むかどうか、門戸手数料、加入利息、その他の費用。税金、及びウォン単位の切り捨て法を新興ローンの利用者は純コストを比較すべき、払戻利息が発生しても、申し込みのために借り入れを行った場合は、加入利息の方が大きくなる可能性があります。例えば、加入入金利が年 6% で払戻り率が年 1% であれば、金利差だけで年 5% ポイントです。これに加入取扱費用や無固定数料が加わる場合があります。したがって、投資判断には次のような準効果を用いる必要があります。申し込みの資金コスト、借入利息分手数料、税引き後フルムログイ払戻利息は、拘束された資金に対する一部の保証であり、公募株の収益性や上場後の株価を保証する要素ではありません。結論、公募株子証拠金の払戻利息制度には、割り当てを受けられなかった投資家の待機資金に一定の保証を提供するという意味があります。証拠金の規模が大きい比例新興では、個人ごとの利息が数万ウォン以上になる場合があり、市場全体では少なくない金額となる可能性があります。しかし、現在明らかになっている内容は検討の方向性です。実施の可否、適用対象、金利計算期間、税金が確定する前に、特定の利率や支給額を確定事項として受け止めてはなりません。最終的な判断は金融委員会の発表、関連規定、各証券会社の公式新興案内を基準に行う必要があります。